はい、ささゆきです。ながらキャストを始めます。この番組は自分大好き60歳の私ささゆきの声のブログ、声の日記です。通勤途中に歩きながら収録してますので、息がハーハー上がったり、周りの雑音騒音風切り音などが入ったりしますが、何卒ご容赦ください。はい、休み明け水曜日ですけど、今日はね、祝日ですね。世の中的には多分まあ通勤も静かかなと思いますけども、今日はね結構風が強いですね。はい、もう春って感じの陽気かと思いきや、今週はちょっと寒の戻りって言ってましたね。ちょっと寒くなるかもしれないです。まあそうですね、だいぶ服装も身軽にはなってきたけど、まだプレミアムダウンベストは手放せない、そんな感じですね。この休みの間、例によって週休3日でやってるんですけども、ようやくね花の動画が上がりました。昨日の夜、例のね横浜の米山プランテーションさんに行って、大和園っていうね岐阜県にあるまあクリスマスローズのナーサリー、まあ育種家さんの、まあ、あの苗を買いに行ったその時の動画になります。2週間前にそこのね代表の佐藤さんがクリスマスローズの植え替え実演会っていうのをやってくれた時の模様を3本の動画にしてあげたのが2週間前で、そこから2週間経っちゃいましたけど、ようやく、まあ、今度はお花だけを見せる動画をね完成させることができました。いやー、なかなか今回も大変でしたね。まあ花を撮影したシーンをカットしてつなげて、で花の名前を、まあ、テロップに入れてみたいな部分が基本なんですけども、まあ最初とか途中にちょっと語りっぽい部分があるのね。いつもご視聴ありがとうございますから始まって、まあこういうとこに来ましたよみたいなところの、まあ作文というか、まあテロップの文章を考えるっていうのは地味に大変で、で一応これはまあ夫婦で作ってるわけなんですが、まあその文章の部分は妻がまあ喋ってる体なので、まあ今回初めてなんですけどね、そこの細かい修正がやっぱ大変なんですよ。そういう言い回しは良くないとかさ、そういうのがまあこれ本人がやった方がいいかなと思いまして、今回初めてプレミアでテロップの修正っていうのをやってもらいました。これ一歩前進ですね。ちょっと今後もねそこはやってもらいつつ、まあ他の部分でもね簡単な作業っていうのはやれるようになってもらおうかなっていう気持ちではおります。でもまあとりあえず手が離れたんでほっと一息ですね。前回はやらなかったんですが、今回は公開する時刻をタイマーで設定してやってみましたんで、昨日の夜7時に公開しました。まだね1000回行ってないですけど、まあ、12時間ぐらい経って900回ぐらい再生されてるんで、まあまあ伸びるんじゃないかな、まあ俺たち換算でまあ5000回ぐらい行ったらいいなってそんな風に思ってます。さて、でこれが片付いたんで、 時々前から話しているニュースの、番組を、昨日の夜から急遽作ってるので、その話をしようと思います。前にもちょっとお話ししたように、今回はゆっくりでやろうと思っています。ゆっくり解説ですね。レイムとマリサの掛け合いでやっていこうと思って、一応素材はね、あの画像関係、あの後ろで流すものは昨日ほぼダウンロードして、で僕は Mac なんで Keynote っていうねプレゼンソフトがあるんですけど、そこに並べて20枚あったかな。でゆっくりムービーメーカーにそれを貼り付けていけばいいと思うんですが、一番大事なのが台本ですね。これを昨日 Excel に打ち始めたんですが、本当あの10行も打てなかったかな。もう夜も遅かったんで、ここがね、今後課題になるかな。台本作りですね。で、まあ、今考えているのは、このこうやって喋っている音声をテキスト化して、それを Excel にコピペしていくのがいいのかもしれないと思って、ここから先はですね、その2人の会話で話をしている体でやってみようと思います。聞いてる皆さん何を聞かされてるんだと思うかもしれませんが、まあちょっとこの余興なのかちょっと謎なんですけどね、ちょっとお付き合いいただけたらと思います。じゃあちょっとねやってみましょうかね。ちょ昨日打ったとこまで行ってみますね。レイム、ねえマリサ、いきなりだけど静花ニュースって知ってる？マリサ、このチャンネルのことだろ。主に静岡県内のお花の関係のニュースを毎週お届けしようというかなり無謀な番組なんだ。レイム、お花って私そんなに知らないわ。それに静岡県内でそんなにお花のニュースってあるのかしら。マリサ、それは俺も心配してる。実は今週末から花関係のビッグイベント浜名湖花博2024が始まるから、まずはそのあたりから攻めるつもりだし。レイム、花博って聞いたことあるような。マリサ、浜名湖花博は2004年4月8日から10月11日187日間閉じるの間、静岡県浜松市村串町にある浜名湖ガーデンパークで開催され、約544万人が来場したイベントなんだと、ここまで書きました。この後続けます。レイム、500万人以上って結構すごいイベントね。マリサ、そうなんだ。そして今年2024年は浜名湖花博からちょうど2周年ということで、大々的なイベントをやることになったんだ。レイム、だんだん興味が出てきたわ。もう少し詳しく聞かせて。ではゆっくりしていってね、というところから始まろうと思います。はい、帰りです。寒っ。なんか寒の戻りっつんだっけか、この一回寒くなるの。まさにそれですね。風はそんなにないんだけど、いや冷え込んだ感じがしますね。さて今日ね、ちょっとあのご飯食べながら、あの同僚の女性方にちょっとゆっくり動画の話を振ったら、3人いたんですが、3人とも強い拒否反応を示していました。40代50代60代の 女性だったんですが、みんなね嫌いってもう断言してましたね。なのでこの静花ニュース、このゆっくりでやることに対してちょっと早くも暗雲が立ち込めてるわけなんですが、まあ、とにかくね、もう今日明日でやっちゃおうぐらいの考えでいるので、もうあまり凝ったことはせず、本当はずんだもんにすればした方がいいなっていうのは分かってるんだけど、ただねそうするとデフォルトでできないのかなっていうところからまた調べなきゃいけなくて、そのボイスボックスみたいなものが必要なのかとかね、いろいろあるので、まあ、とにかく1回目はもうなるべく手間かけずにやっちゃおうってことで取り組んでおります。じゃあまた台本の続きをやりましょうかね。いよいよ本題に入ります。よいしょ。じゃあ今回の浜名湖花博っていつどこでやるの？マリサ、ここからちょっとかなり説明的になっていくんですが、よいしょ。浜名湖花博2024は、4月、2つの会場で行われる。2つ？どういうこと？1つはもともとの花博の会場であった浜名湖ガーデンパーク、そしてもう1つは昔から、親しまれている浜松フラワーパークの2会場で行われるんだ。へえ、意外ね。いや、そうでもないんだ。10年前の浜名湖花博2014でもこの2会場で開催されているんだぜ。そうだったんだ。そしてこの2箇所は、開催される会期が少しずれているんで注意が必要だ。先に始まるのは浜松フラワーパークの方で、3月23日から6月16日までの間、そして浜名湖ガーデンパークの方は4月6日、つまり2週間後遅れて始まって6月2日まで、これも、フラワーパークよりも2週間短い、そんな感じ、ね、の会期がずれていることは注意しておいた方がいい。はい、わかりました。この2つの場所って一体どこにあるの？それはこちらを見てもらおう。ガーデンパーク会場は浜名湖の、この辺り、そしてフラワーパーク会場はこの辺り、ちょっと離れているのね。そうだな、車で行けばそれほどかからないんだが、じゃあはしごもできる？そうだな、できないこともないがあまりおすすめしないな。というのも1日で2カ所っていうのは移動時間もかかるし、駐車場の出入り、また駐車場への行き帰りなどを考えると、2つの会場ともに、まあ、中途半端になってしまうこともあり得るからな。そうね、確かにそうだわね。どんな内容なの？そうだな、これは、ホームページを見てもらった方がいいな。まずこちらが先に開催するフラワーパークのホームページ、これを見るとだな、 普段とは違う展示が見られるっていうのが売りだ。ビッグウォーターファンタジア花の仲間たちとか、特設シアター花緑映像館など、まあ、デジタルの技術を駆使した展示も売りになっている。最初に言ったビッグウォーターファンタジアは、あ、そう、フラワーパークの噴水のところに巨大なミツバチやカメ、キャラクターなどが噴水状に飛び出して迫力満点だそうだ。また360度映像を体感する特設シアター花緑映像館はまるでフラワーパークの妖精になったような気分で圧倒的に美しい花緑に包まれる感覚を360度映像で体験。 VR ゴーグルもあるようだぞ。へえ、意外とデジタルなのね。もちろん本来のフラワーパークの魅力も、増している。フラワーフォレスト、そしてウェルカムガーデン、花の原という3つが今回の目玉になっている。なんだか綺麗ね。これがフラワーパーク会場の地図なんだが、今の3つの場所は比較的入り口付近に集中している。普段フラワーパークに行ったことがある人はこの新しい場所を重点的に見るといい。そうでない人はここを全体とぐるっと見て回るのが良いと思う。ガーデンパークの方はどうなの？あ、いかん、もう家に着いてしまった。こんな感じなんですがこれを聞かされてる方はちょっとしんどかったかもしれませんね。はい、じゃあ今日はここまでです。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ではまたね。チューっていうか、この動画本当に上がるのかな。